皆さんこんにちは。ボアタールドゥ。あー、今日はもうまた暑い。37度、38度ぐらいのかな。それにも負けず私は外を歩いてきました。歩いて、今日はねレンタカーをキャンセルしてきました。なぜかと言いますと、残念ながら金曜日のね、レストランの本番、それがまだレストランがオープンできないっていうことでね、延期になってしまって、まあ延期になるのかキャンセルになるのかはちょっとねわからないけれども、でも、キャンセル、とりあえずキャンセルになったので、レンタカーをね、それも またキャンセルしなきゃいけないから、昨日ねジリアンにポルトからね頼んだんだけど、でも、インターネットからはできなくって、まあ、私特別にね、インターネットからじゃなくて直接行って撮ってもらったから、もうサイトでは、ありませんっていう車だったからね。だからやっぱりジリアンと話して、私がね直接に行ってちゃんとキャンセルした方がいいんじゃないかっていうね、私もそう思ってお土産持ってね行ってきました。でね、彼女にね、ごめんねって、私のプレゼンテーションがなくなっちゃってってキャンセルしなきゃいけないって言ったら、あ、また必要な時に言って来ていいんだよって言って OK って言われてね、もうすごいもうさらっとしてんの。それでその時に私は日本のねすっごい折り紙みたいなエコバッグがあって、それをねプレゼントしました。ちょっと風呂敷みたいに包んで、すっごい彼女喜んでて、まあ開けてはないけどきっと喜んでくれると思います。多分プレゼントにも喜んでくれた、素直に喜んで受け取ってくれたし、私も素直にあげたいと思ったし、なんか彼女がね、何もない、溜めてるものがない、腹に何か黒いものがない何か裏がない。というのは私がすごくあったからね、裏がおりってよく言われてたから、だからこういい人、いいよいいよとか言って本当はそう思ってない、もう今振り返ると気持ち悪い、そんなこと私してたからね、自分の本当にこうしたいっていうのも言わず、OKOK ばっかり言って疲れるみたいなね、そんなのやってたから、もう今となってはそれ言う人は分かるようになったし、裏がない人は分かるようになったし、でそのレンタカー屋さんのお姉ちゃまは、店長さんは本当にそういう方だから、もうまたあそこから絶対に借りると思うしと思います。でそういうこう仲良くなっとくっていうのができてよかったなと思っています。いやもう本当に彼女ありがとうございました。それで昨日はねもうね夢のような本番でした。あ、その前に一つ、もうね前回のポッドキャスト大反響をいただきまして、もうそれはねよかったよとかじゃなくて、風邪で声が聞こえないっていう、ポッドキャストなのに声聞こえないってどういうことみたいななんかお友達からはなんかヒアリング力試すためみたいなみたいな感じでメールが来て聞こえないよって、そう何人かねいただきまして本当すいません。何話したんだろう私、結構大事な話してるかもしれないけど、いやーごめんね。大体はでもわかるかな。でも今日もまたね同じような話をしたいなと、同じようなっていうかね、すごくね今回で私はとってもクリアになって、クリアになったプラス、溜めてないプラス、いい人ぶってないプラス、ちゃんと自分がこういう人ですって伝えられた、会計報告もできた、そういうのでとっても私の中ではすっきりしてて、でもう昨日のね日産の本番、5日と12日と、昨日はポルトっていうね リスボン、あ、リスボンじゃない、ポルトガルのもう素敵な街であったんですね。でその場所がガラス張りで、もう絶景の場所でね、でお寿司とかがあって、おつまみ、お寿司、唐揚げとかね、でドリンクバーがあって、それからもう日産アリア、日産アリアがもう堂々と2人いて、どうやって運んだんだろうあの場所にっていう感じなんだけど、いてね、で もちろんアリアちゃんと写真を撮ったりとかしたんだけど、で私の中でね、まあ会計報告した時に、なんかきっと何か思うだろうなっていうのは思ってたので、ちょっと心配してたけど、みんなもう爽やかにおはようございますって来て、でバンに乗りました。まあそのまたバンがメルセデスベンツのすごいバンで、中にテーブルがついてるね、みんなで折り紙しながら行ったんですけど、もうセレブのようなバンに乗って、でもう一人ねポルトガル人の女性がいて、おはようございますボンディアって言って、彼女は何するんですかって言ったら、折り紙よって、折り紙の先生だった。またその人がすごい素敵な人で、もうファッションも素敵、髪の毛も素敵、いでたちも素敵、もうとにかく全部持ってるものがおしゃれ、もうとっても素敵な方で、ですっごくねいろんなことを喋ってきましたね。その後に、もう一人拾うっていうのでね、その人が誰だろうねなんて言ってた、乗ってきたら、ちょっと日本人っぽい顔して、白髪のおじいさんで日本人っぽい、で、あ、日本人ですかって言ったら、シーンとか言って、もうポルトガル語を喋ってるんですよね。でもうみんなで話してたら、もうジャポネーズだけどポルトガル語ばっかり使ってるから日本語出てこないと、日本語は YouTube で見てるとか言っててね。でそのうち彼はもう日本語オンリーになって、うわー日本語喋りだして、でなんかこの人のねポルトガル語聞きやすいなと思ったら、なんと彼は、私が住んでいたサンベルナルドの隣の市サンカエタン、そこに15年住んでたって。いやすごいご縁ですよね本当に。で空手の先生でもあるって言ってました。そうで、ポルトガル人の奥さんで、娘が2人、息子が1人いて、みんなとっても綺麗でね。で、そんな話をしながら、で一つ私がね、おこの人好きだなって思ったのが、その折り紙の先生、その折り紙の先生はね、私たちが途中からオール日本語になっちゃったってるんだけど、すごくねよく聞いてて笑ったりしてて、で彼女が話したいときは、質問があったり話したいときは、自分からバンとポルトガル語でみんなで話しかけてて、で彼女仕事もいろいろして、自分のね仕事とかしてて、なんかこの何をみんなポルトガル語、あ日本語ばっか喋っちゃってっていうのが全然ない、うん、なくって楽しそうに聞いててね、それもねすっごくね素敵だなって思いました。なんかアローンじゃない、アウェイ感を一切感じさせない、でそして喋りたい時は自分からポルトガル語でみんなで喋るみたいな感じで、でもうすごくねいい人、もう本当に素敵な人で、その人たちと、でまたドライバーさんがすごいいい人だった、とっても若くて、で彼はまあ白人の顔してるけど、アンゴラ人、親がアンゴラでって言って、だからちょっとポルトガル語がよくブラジルっぽいって言われるって言っててね、うん、それでその彼とみんなでチームで一緒にねポルトに行きました。で着いてからみんなでまたご飯食べて、うん、それでマスタードっていうね、面白い名前だよね、マスタードっていうイベント会社の人たちがまたいて、でどう元気とか言って、もう準備できてるみたいな感じ、太鼓ももうちゃんと並んでてこの場所みたいな感じでね、それで、みんなと再会してご飯食べてさ、 で、本番はもう素晴らしくできました素晴らしくできましたね、うん、本当にいいものができたと思います。で、そのね音響の人たち照明の人たち本当にプロ、そしてイベント会社の人たちもとにかくミスがないように綺麗にしてオーガナイズして全部早め早めに必ず伝えて、でいなくなっちゃったらちゃんと連絡が来て、私たちがねどこ行っちゃったのかなみたいな、ちゃんとブブずっとこうアンテナ張ってやってて、でいろんな綺麗に物を並べたり、本当に一人一人がよく働いてて、でしかもとってもニコニコしながらみんなね、で会うたびに香り大丈夫 OK みたいな感じで声かけてくれたりね、一人一人の出演者に、それがもう本当にね、もうごめんね、この間やったチェットゥーバウっていうねとこでやったカーザダバイーヤね、2回やりました。1回目は、まあ、私たちのプライベートなプレゼンテーション、もうそれがひどかったですね。でまず、ね、私が着いたら担当の女の子がいろいろ聞いてないって言って、私の、ま、や窓口やってる男の子と大喧嘩し始めて、私じゃない、うちじゃないで、夫の男の子はいなくなっちゃったり、で食べ物を ね売っていいよって言われてたのに急にそれも聞いてないっていうみたいな感じで、なんていう、許可がないとできないね。まあ、許可下りたんだけど、その時もジリアンすごく怒ってました、彼にね、私たちがかけた時間エネルギー何なんですかってね怒っててね、当たり前だよね。で、彼がもうすごいチーンってもう落ち込んでてね、まあ、結果的にねすごく良かったし、まあ赤字も出なかったし、まあ売れなかったけどそんなに、でもまあ赤字は出なかっただから良かったということで、まあ、ただ彼らは、自分のせいじゃない、これが忙しいからってとにかく言い訳で、私は聞いてないよ、なんでそう言わないのって喧嘩し始める。多分マスタードだったらまず絶対にそれがない、うん、喧嘩があったとしても当日に聞いてないっていうのも絶対ないし、当日の前に全部オーガナイズしてある、うん、まあ、それの大きな違いはもちろん大きなバジェット、大きな予算がかかってるっていうのがあるから、失敗するとか聞いてないなんていうのが言い訳にならないね。だからだからそれはチームとして恥ずかしいことになっちゃうんだよね、会社として。そんな会社もう二度とね頼まないでしょきっとね、当日聞いてないとか言って喧嘩始めたら、まあ、そういうのがものすごく、まあ、素人っぽいというかぽく、まあいい例悪い例としてね、今回こういろんなプレゼンテーションをしてきて、そういうふうにやってくれて、本当に私の中ですごく勉強になった。でとにかく今回の日産は最高のものを作るっていうのがみんなで決めてる、うん、最高のものを作る、それに人をなんていう最高のものを呼ぶ、いやこれは本当にすっごい勉強になりましたね、すっごく良かった、うん、ね、でもね、そのカーザダバイーヤも彼らは NPO でお金稼いでなくって、ね、彼らはもちろんねその市からもらってるけど、そうやるいろいろイベントをやるのにお金がかけられないっていうのはもちろんねいいんだけど、でもそれでもちゃんとオーガナイズしてやるっていうのはお金じゃないわ、まあ関係ないけどね、うん、もちろんその日産みたいなのもねあるだろうし、まあそれで、今回ね私が何を一番大事にしてるかっていうのもはっきりして、うん、で私はねずっとそれをね言ってきませんでした、私がどうしたいのか、そしてはっきり言ってこなかったし、はっきりさせてなかったし、はっきり、もう自分でもなんかあまりまとめてなかったっていうのがあって、で今回ねもうジリアンがいることによってもう全部がこうくっきりはっきりしていく、 だよね。で、あのそれをちゃんと、人に相手に伝える。で、あの今日も、ね、たくさんメールを書いて、うん、お二人に、演奏者のお二人にね、私が何を大事にしてるかっていうのをお伝えしました。でそのメールの中には、私は今回もとにかく、もう一瞬一瞬が嬉しくてしょうがなかった。この日産っていうあの大きなプロジェクトに関われたことが本当に幸せだったっていうのを書きました。で、まあね、相手の気持ちを、想像したり、疑ったりすることは本当に時間の無駄だなとは思うんだけど、もし自分だったらって考えた時にね、まあ私はまあ今回だったら、まあ無料でもやってたね、無料でもやってた。そしてあの食べ物をもらったり、いろんなね、なんかセレブみたいな経験して、多分すごく喜んでたと思います。まずそれが一つで、いい経験させてもらったと思って、私は多分無料でもやってた。ただ今回私がすごく喜びが大きいっていうのは、やっぱりまあね、今までの交渉も、プランニングも、練習のオーガナイズも全部人にやってもらってた。事務的なものを全部自分でやった、交渉もね。それがすごく喜びが大きいなって思ってるのね。だから自分の、ほぼ自分の力で、これをね、成功する、させることができた。もちろんプレイヤーの人もね、一生懸命やってくれて、そうそう、あの曲を覚えてくれてね、あのタオの人じゃないのにっていうのもあるし、本当に感謝してるね。本当に素晴らしかったんだけど、そう、でもそれがすっごく喜びが大きい。私がそれができたっていうのがすごく自信になった。うん。で、多分これからもたくさん来るだろうし、きっとこれで暮らしていくっていうのはだろうなっていうのは漠然と、まあ日本行っちゃうけどね、思っていて、そう。でもその中に、じゃあお金がなかったらやらないのかとか、そこでもし私がお金を一番にしてるとします。これで生活しなきゃいけない。だって私はプロなんだから、うん。だからちゃんと線を引いて、やりたい、うん、とか、まあ、私は人前に出てパフォーマンスして、それを生業にしたい、うん、それが一番だとしたら、まあそれぞれにね違うと思うけど、私の、普段の全てが変わるんだよね。道も変わるし、出会う人も変わる、私の言葉も変わるし、態度も変わる、私の作る現実も変わるし、エネルギーも変わる、チャンスも仕事も全部変わる。だからそれを、自分がどういうものを作りたいのかっていうのをはっきりさせなかったら、そうやって道がずれていくんだよね。でもし私がそれが大事じゃないんだって思ってなくて、それでもそういう人たちとやってたとしたら、そしたら私はきっと、あ、待ち時間長いのに、拘束時間長いのにすることないな、なんかこれお金にしたら安いよな、時給にしたら、とかね、思うかもしれないね。で、まあ、あとは、まあ、パフォーマンスだけ、それが一番。パフォーマンス、人前でするのが一番。楽しい。まあ、それはね、いいんだけど、うん、そうしたら、もし例えば、教えるとき、例えば、仲間がいて、その仲間がすっごい、例えば、つまずいてるとき、ね、そういうときに、協力してあげたり、自分のできる知恵を貸してあげたり、そういうのはなくなっちゃうね。それが一番だって、私は呼ばれてパフォーマーとして来てるんだから、別に仲間とね、そういうもの作らなくていい、うん。で、私はやっぱり仲間も大事だし、音楽が好き、太鼓が好きね。 太鼓が大好きっていう人とやっぱりで太鼓と向き合う、太鼓とつながる、太鼓を打つために体を作る、太鼓を打つためのエネルギーね、そういうのをやっぱりやりたいから、そうなるとやっぱりそれで生きたい、それで生きたいって私が決めた途端にそういう現実になるんですよね。だからきっと、打つ人も太鼓バカ太鼓バカがいい、私は本当に、それのためなら遠くから呼んでもいいってね、自分のギャラが減っても全然いいって思ってるし、うちに泊まってもいいしね、うちをホテルにしてもらって、そういうことも考えるということで、とにかく自分がこうであるっていうのをはっきりさせるっていうのが必要ってね、それはねよくほら引き寄せの法則でさ、望みをはっきりさせるっていうのはあったけど、それでね私やってたの、100万円欲しい、車が欲しい、なんとかが欲しい、でもねなんかそれでもいいんだけど、それで来るって言うんだけど、でもなんか違う気がするっていうか、そこのなんで100万円欲しいの、そこ全部掘り下げていく、なんで車が欲しいのとかね、そういうのが結局私は生活するためにお金を稼がないといけないっていう、信念があるとかね、なんかそういう不安とか心配に行き着く。でもともと私たちは心配も不安もないもの、スピリットだからさ、だからスピリットで生きるってなったら、私は多分これこの自分のねこの軸さえぶらさなければ絶対にいろんなことが、あとは天が持ってくるね、必要な人が来てっていう風にね思ってます。そうだからそこはぶらさないで、特にお金になったら絶対に文句が出る、絶対に文句が出る、それは私は間違いなく断言できる、でずっとお金を稼がないといけないって脅迫観念になる、そうでお金にコントロールされるですよ。だから本当にまあ私はそれはとにかくそれで行きたくない、やめてほしい、そういう人も来てほしくない、で今やっぱり私は太鼓も持ってるし、人脈も持ってるし、いろんなもの引き寄せる術も持ってるし、まあね曲もよく知ってるし、でだからやっぱり香里ちゃんをなんていうの、ジニアンが言うにはかおりちゃんをみんな使いたがって、使って何かしたいだねってすごく言ってて、それはねジリアンは本当に違うんだよね、本当に違う、本当に違う、だからもう本当の友達だよねって思います。まあ私のね友達たちもそうなんだけど、やっぱりでもこう演奏でねあったりしたら、もうもっとやりましょうよ、もっとやりましょうよ、もっとこれもあれもっていう感じになってくるし、でもっとつながってもっとってかね。で私今ポルトガル語の勉強もすごい大事だし、なんていうのか、もちろん太鼓が大好きなんだけど、他にもたくさんやることある、植物めでたり、植物買ったり世話したり、みんなジリアンたちと喋ったり、あとホジェリオさんのこともあるし、だからそれだけじゃないから、もちろんねやってくんだけど、でも当たり外れ構わずどんどんやってこうぜっていう感じでもないし、じゃあお金のためにもっと営業して、もっと価値上げて、もっとプランニングしてブランディングしてって言うと、もう私息切れしちゃうの、全然そういうのが興味がない、興味がない。ただね今回とにかく YouTube の YouTube の載せ方、ビデオの切り方、そういうのを勉強するためにって言ってジリアンにもバシバシやられて YouTube チャンネルは作りました。うん。でまあそこにね、まあそれはオーガナイズ、私のオーガナイズね、私の、人生のオーガナイズとして、この私が何をやってる、生徒さんが来た時にこの曲をあげるっていうのを私は毎回ビデオでいろんなの探してねやってたんだけど、入ってそのまま渡せるものをがあった方がいい、うん、そしてジリアンが、楽譜がないとできないっていうのに、楽譜も書きました、うん、それも絶対あった方がいいってね言われてやったんですけど、そう、そういう私の中の必要な、性格のオーガナイズ、人生のオーガナイズはやりましたけれども、お金のためにとか、戦略的にとか、そういうのはもう本当に本当に、私にはないですね。ないので、あの本当に太鼓が好きな人と打っていきたい、そういう人たちが出すエネルギーってすごいから、技術を超えるから、本当になんかすごいなみたいなね。だからね、絶対に、だからまああのね、この間お友達が日本から来てくれたかも、彼女の演奏のも彼女もね素晴らしかったし、本当に本当にいい経験で、まああと8月あと1まあ1ヶ月半ぐらいジリアンとねいるのも、多分そっから一緒にこの屋根の下で住むっていうのは多分もうないでしょうっていう風に思う。まあ違う家で違う部屋で同じような、場所でっていうのはあるかもしれないけど、まあそれは多分ないと思うから、その間にいろんなことを喋っていろんな勉強して、行きたいなって思ってます。それではまたねー。